お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
20年以上にわたり SBS 日本語放送でプレゼンターを務めてきた長尾久明が本日4月26日をもちまして退職します。ラジオをライフワークとされてきた長尾に最後にインタビューをさせていただきました。まずは今の心境について聞いてみました。
そうですね、あっという間ですかね。なんか毎日その日々に追われてるうちに終わったという感じがしますね。
ラジオをライフワークとされてきた長尾さんですが、退職の決断に至るまでっていうのは大変でしたか？
そうですね、まず第一にその私が辞めても何か他のことが動かなくなるようなことがないようにしなきゃいけないので、その手配が一番大変だったですね。で、神経も使ってますし、まだそれもちゃんとできたかどうか分かりませんね、明日になってみないと。
20年間にわたるキャリアを振り返って特に印象に残っている出来事っていうのはありますか？
そうですね、まあ失敗はいっぱいというか日常的にありますんで、出るはずのテープが出ないとかですね、あるいはその言い間違えてとかですね、そういうのがありますんで、それ数えたらキリがないと思いますけども。そうですね、いい方で言えばですね、やっぱりインタビューした人の中で印象に残った人が何人かいますね。で、その一人がもう個人になってますけども、アフガニスタンで援助活動をやってた中村哲医師ですね。彼にはですね、どうして私その連絡をつけたのか今さらにちょっとはっきり思い出せないんですけれども、とにかくアフガニスタンにいらっしゃる時にですね、現地に直接電話がつながりまして、その時は幸運なことに通信状態が比較的良かったんですよね。国際電話場所によっては当時本当に途中でちょい切れだったりとかですね、何言ってるか分かんないとか、そんなことがいっぱいあったんですけども、中村さんの場合は本当によく聞こえました。で、彼はですね、本当にすごいところはですね、本当にその現地の人を理解してるんですよね。お医者さんですから、援助活動に行って、お医者さんとして、病気を治してあげて、それで、なんとなく終わってるような感じがすることもあると思うんですけれども、彼の場合はそこからですね、先に進んで、なんでこう病気が多いんだと。それは、水が良くないっていうことでですね、これまあ事例ですけど、その井戸を掘る技術を持ってきてですね、日本から。それで井戸を掘ってやって、で、綺麗な水を現地の人が飲めるようにしてやるっていうことでですね、そんな風にどんどんこう自分のバンダリーを超えて広がっていく人だったんですね。だから話聞いててもすごくなるほどという風に思わされることが非常に多かったですね。
それではここで2006年に放送された中村哲医師のインタビューの一部をお聞きください。
そしてその生活必需品ですね、小麦粉だとかそういうものも供給するようになさってるというふうに聞いてるんですが。
これはですね、特に今から6年前の2000年の夏からアフガニスタンの世紀の大干ばつという、言われましたが、1200万人が被災してですね、500万人が飢餓戦場で、100万人が餓死戦場という状態だったわけですね。で、その時にいくら薬をやりましても背景に水不足と、栄養失調があるんで、これはどうにもならないということで、もう私たちとしては何億円の薬をつぎ込んでもこの状態は治らないんで、それよりも清潔な飲料水と十分な食料生産があると病気の9割方は治るということでですね、初めは飲料水の確保ということで井戸を1400本ですか、掘り続けました。
他にどういった方のインタビューが印象に残っていらっしゃいますか？
あとはですね、絵本作家でもうこの人も個人になりましたけど、森本純子さんですね。13歳の時広島で被爆されたっていう体験を話してくれたんですけども、やはり現実に体験された方の言ってることっていうのはですね、本当に妙に説得力があるんですよね。広島の原爆についての描写、あるいは事実、その証言とかあるんですけども、それやっぱり、もので読むというものとですね、実際にラジオを通してその人の肉声で表現してもらう。 もう格段の差がありましたね、やっぱり。ですんで、私はこのインタビューは本当にしてよかったなというふうに思いましたね。
それでは2006年に収録された森本純子さんのインタビューの一部をお聞きください。
家の下敷きになったおかげというと変ですけど、熱線を直接浴びないで済んだんです
そうなんです、そうなんです。ただ不思議なことにね、
ね。
頭の上に天井の梁とかいうふうなのが直接落ちてなかったいうことですね。気絶をしたんですよ。気絶して、だんだん薄明かりがこう目に戻ってきて、見たら屋根も何も裂けてですね、空見えてたんです。これはもちろん青空じゃないですよ、原始林でもうほっこりで。ということでね、でそれで自分が生きてるってことを分かったんですよね。でもとにかく物を避けたりくぐったりごちゃごちゃしながら、で家族が声を上げて呼び合ってね、でなんとか裏へ這い出してみたんだら、もう広島中がもう潰れてですね、もう炎があちこちから上がって、で私たちは全員助かったんですけども、それぞれのこう場所でそれなりの傷を受けまして、父は外を歩いてまして、ちょうど山陽本線が通ってるガードの下をこうくぐって入ったところで被爆したんですね。だから顔と手と出てるところを火傷しました。
なるほど。
これが1700メーターですね。
爆心から1.7キロ。な
う
る
ち
ほど。
のつい近くで。
かなりすごく近いという感じがするんですけれども。
近いうちですね。
こういうことをしていらっしゃる方のインタビューをする上で、長尾さんはどういったことを大切にしてインタビューをされてますか？
一言で言うと、とにかくお話を聞かせていただくんですわ。自分が喋るよりも、とにかく相手の話を聞く。ですんで、その相手の話がいろんなところへその人によって行きますよね。それも全部付き合うんですね。自分の方に無理にねじ曲げて聞きたいことを聞いた、そういうスタンスとはちょっと違いましたね。そういう彼らと話をした時はね。
20年間にわたりラジオプレゼンターを務める中で、やっぱりラジオ業界における変化っていうのも著しかったと思います。どのような変化を経験されてきましたか？
簡単に言いますとデジタル化ですね。これがものすごかったですね、やっぱり。その前はコンピュータ化っていうのが一つあったんですが、最初私がお手伝い、SBS の始めた時はですね、本当にテープで録音してですね、そのテープを切って繋いでかけると途中で切れる恐れもありますんで、別の新しいテープにコピーをしてですね、ダビングって言いましたけど、それはダビングして、それを使ってたんですよね。ですんで、SBS ラジオ日本放送は当時私が始めた頃は30分でしたね、お手伝いを始めた頃は。だけどその30分で一つのインタビューを流すのも作るのにもえらい時間かかってたんですよ。それがその後、そのコンピューター化で、コンピューターでその波形を見ながらですね、音声の波を見ながら編集できるようになったんで、これはだいぶ良くなりましたね。もうそれがデジタル化ですかね。それで、あとはそのソーシャルメディアが入ってくるというすごい大革命がありまして、これで本当に、いや、正直言ってついていくのは精一杯ですね、これ。
そして最近ではこのポッドキャストとラジオの業界にもこう入り込んできてますけど、長尾さんは今後のラジオ業界の展望や方向性についてどうお考えですか？
そうですね。個人的にはラジオには非常に愛着ありますね。ずっと、日本で私がキャリアを始めた時からずっとラジオ人間ですんで、そういう意味では本当にラジオに愛着があります。で、やっぱりずっとこれが、メディアとして生き残ってほしいと思いますけれども、そういった全体を見渡しますとですね、果たしてメディアとして生き残れるのだろうかと、そのプロレベルでですね、アマチュアレベルは当然生き残っていくと思いますけれども、プロレベルではどうか、ノットソーシュアーですね、私は今。というのはやっぱり、ソーシャルメディアの使いこなしている若い人たちを見るとわかりますけども、とにかく、映像大好きですもんね。ですんで、その映像を伴わない音声だけっていうのはですね、なかなか、本流にいれば生き残りにくいと思いますね。正直言って。しかもテレビと違ってですね、待ってなくていいんですよね。テレビの時代はテレビが始まる、番組が始まるまで待ってなきゃならなかったですけども、本当今はオンデマンドで自分の好きな時に聞けますんで、そういうのの、なんていうんですかね、流れっていうのはもうとどめようがないんじゃないですかね。
長尾さんはそもそもなぜこのラジオの業界に入られたんですか？
偶然ですね。偶然っていうのは変な言い方ですけども、 私の志望としてはですね、大学卒業するときの志望としては、マスコミに行けりゃいいやっていう感じだったんですよ。ただマスコミでもその新聞よりも自分の特徴から考えてですね、放送だなと思ってたんですよね。で、うちにいるときはどうしてかっていうと、ほとんどテレビ見て、ラジオなんかほとんど聞いたことなかったんですよ。それがまあたまたま入試や試験のいきさつ、あれこれありまして、あるいは順番もありまして、それで、まあ最初に受かったのが、東京の JOQR、文化放送だったんで、それでそこに入っちゃったっていう感じですよね。でもまあ、面白かったですね。いろんなことやらせてもらいました。本当に野球の実況中継から、それからニュースの取材から、本当に何でもやらせてもらいましたね。あれはだから良かったですね。
で、そこからオーストラリアと渡っていらっしゃいますけど、ここでもラジオをするっていう計画はあったんですか？
そうです。募集をしたのがですね、ラジオオーストラリアっていう NHK に例えれば NHK の国際放送みたいなのが ABC にあったんですよ。そのラジオオーストラリアの日本語放送が東京でアナウンサーを募集してたんですよね。それで3年間契約ということを出したんで、どうしようかなと思ったんですが、ちょっと受けてみようって、まあどうせ受からないだろうけど、そんなに英語も得意じゃないしっていうことでやったんですけども、なんかの間違いですね。なんか受かっちゃったんですよね。なので、オーストラリアを見に行くのもいいだろうというくらいの気持ちで来たですね。
で、そこから SBS へとこう移られますけど、このマルティカルチャルなプラットフォームの SBS はどうでしたか？長年働かれて。
最初の頃はこんなに言語の数もなかったので、まあ、ラジオストレ自体もですね、そういう意味では言語はいっぱいあったんですよ。日本語はそのワンの部前後だったので、まあ、そういう多数のマルティランゲージの中での環境というのは慣れてるというか、最初からそうだったんで別に驚かなかったですけども、なんか、やっぱりそのラジオストラリアが毎日放送といいますかですね、もっとずっと長い時間やってましたんで、まあ SBS は本当にアルバイトって言いますかですね。ちょっとコミュニティ放送を手伝ったというような感じでやってましたね。
そこからもう20年以上経ちますが、どうですか？これからの人生、取り組みたいことであったり、新たに挑戦したいことっていうのはありますか？
まだそれこそそこまで考えが至ってないですね。だからこの先やることないでしょっていう感じもするんですけども、逆に、そうじゃなくて、もっと自分のやりたいことがあったんだろうなっていうふうに見つけられるんじゃないかなっていう気もするし、そんなに、まあ、悲観的にはなっていませんね。ただ人生のサイクルをただフォローしてるなっていう感じはしてますけどもね。
SBS ラジオを聞き続けますか？それとも聞いてしまうとやっぱりやりたいっていう思いになってしまいますか？
そうなる可能性があるので、あんまり聞くのが怖いかなっていう感じはしますけどもね。
最後に20年間の素晴らしいキャリアを支えてくれたリスナーの方たちにメッセージをお願いいたします。
はい、私のつまんない放送を長い間聞いていただきまして、本当にありがとうございました。いろいろとありましたね。本当に、皆さんも、特にジャパンフェスティバルみたいなところで皆さんに直接お会いする機会もあったので、これが本当に良かったと思いますね。まあ、今後は、どこかでお会いすることもあるかもしれませんけども、まあ、その説は声で多分わかると思いますので、よろしくお願いします。
長尾さん、長い間お疲れ様でした。
どういたしまして。
20年以上にわたり SBS 日本語放送でプレゼンターを務めてきた長尾久明でした。長尾さん、本当にお疲れ様でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。